続けてステパノが殉教を前にして語りました説教を、特に創世記の背景を読みながら学んでいきたいと願っております。今日のテーマはヤコブの祝福ということであります。この祝福について旧約聖書、特に創世記は詳しく述べております。つまり埋めよ増えよ地に満ちよといった時に神様は人類を祝福されました。そして人類が神様によって作られたすべてのものを神の御心にかなって治める、その使命を、証明を実際に行うことができるように神様は人類を祝福してくださったわけであります。で、このヤコブという人は、創世記をずっと読んでいくと分かるんですが、イサクとリベカの息子であります。長男がエサウ、そして次男がこのヤコブであります。このヤコブはお母さんのお腹から生まれてくるときにお兄さんのエサウのかかとですね、足のかかとを掴んで出てきた、俺の方が先だということですね。それで、このヤコブというのはかかとという意味がある言葉です。かかとちゃんっていうようなことなんですね、ヤコブと。それから押しのけるという動詞にもつながります。つまりこれはヤコブという人物がひたすらこの父親の祝福をいただくためにありとあらゆる手段を使って、そして兄を押しのけて、そして自分が祝福に預かるんだということをこの切にこの必死になって求めた人生、それが彼の全般の人生なのであります。ぜひ創世記を読んでいただくと分かります。さて、この創世記の48章の15節と16節、創世記は一番最初の旧約の一番最初の書物ですね。その48章の15節から16節を見ますと、彼のこの祝福の言葉が記されてあります。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神よ、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神よ、すべての災いから私をあがなわれた御使いが、そのようにこのずっと続けてこう祝福の言葉を述べているわけなんですけれども、ここに至るまでのヤコブの人生を本当に短く顧みてみたいと思います。先ほど言いましたように次男として生まれたんですけれども、彼の青年時代にのことが創世記25章に記されてあります。ある日のこと、兄のエサウがこの野に狩りですね、動物を捕るために出かけていきました。そして帰ってきてお腹がペコペコになってしまったわけです。その時にこのヤコブは赤いレンズ豆というものを煮ていて、それの匂いがプンプンこうしてくるわけですね。お腹空いてる時にこういい匂いがしてきたわけです。それでその赤いのをくれ、この赤いという意味からこのエドム、エサウの子孫はエドム人と言われたんですね。それでヤコブはあげるけど、その代わりお前の長男の特権を俺に売ってくれとこう言ったわけです。食べ物と交換にこの長男の特権をくれとこう言ったわけですね。 長男は2倍のものを受けるという立法があります。で、まあ、エサウは今の私にとって長男の特権なんてそんなのお腹を満たすものではないと、何の意味もないというので、まあ、ヤコブに売ってしまうわけですね。それからしばらく経ってお父さんのイサクがだんだんこの目が、まあ、不自由になって見えなくなってきたんですね。でもう自分の人生も長くはないというふうにイサクというこの父親は思って、アブラハムというこうおじいさんから受け継いだこの祝福をエサウに祝福を受け継ごうとしたわけです。でエサウに、まあ、せっかくだから狩りに行っておいしいこの肉を、動物の肉を元にしておいしい食事を作ってくれと、俺はそれを食べてお前を祝福したいんだとこういうふうに言ったわけです。でそれを盗み聞いていたのがお母さんのリベカで、ちょっとちょっと、まあそんなことは聖書に書いてませんけど、ちょっと分かりやすくヤコブちょっとおいで、大変なことなのよ、実はねお父さんがこういう約束をお兄さんのエサウにしようとして、私がお父さんのためにおいしい食事を作るから行って家畜をですね、獣じゃなくて家畜をほふって持ってらっしゃいということで、素早くこのお料理をしたわけです。そしてヤコブはエサウになりすまして、あたかもエサウであるかのようになりすましたんですね。で何をやったかというと、もちろんこの食事をで お父さんを騙したわけです。それからですね、なんとお兄さんのエサウの着物をお母さんが持ってきて、そしてこのそれにこうエサウさんのお兄さんの香りをつけて、そしてヤコブに着せて、それでヤコブはこのあたかも自分自身がエサウであるかのようにして、お父さんお食事持ってきました、私を祝福してくださいと言うんですね。でここに人間が持っている5つの機能があります。何ですか？見るのは何て言うんですか？視覚。それから声は音は聴覚。それで味わうのは味覚、触るのは触覚、もう一つは何でしたっけ？そうですね、匂いです。でこのお父さんであるヤコブは、ごめんなさい、イサクは目が見えませんから、視覚では判別できません。おいしいお食事も味覚でも騙されてしまいました。それから着物を触って、そしてお兄さんのは毛深い人で、ヤコブはまあツルツルだったんですね。だからヤギのこの毛をここに手に巻いてこう触らせたわけで、触覚でもごまかされました。そして香りがしたわけですから、嗅覚でも全部出てきましたか、はい、ただ一つだけこう言ったんです。声はエサウの声ではなくてヤコブの声だと分かったで聞いたんです。お前は本当にエサウなんだねと確認しましたところ、はいそうです、私はエサウですと、まあ、抜け抜けとですね、お父様の前で嘘を言ったわけです。でお父さんはこのアブラハム、イサクと 受け継がれたその祝福をこのエサウになりすましたヤコブに注いでしまったんです。これは有効なんでしょうか。まあここに嘘が入ってますよね。罪が入ってます。でその後でお兄さんのエサウが一生懸命帰ってきて、そしてお食事を作って、お父さん食べてください、僕を祝福してください、もうヤコブはもう驚愕して、もう震えて、お前は一体だった、あいつは一体誰だったんだと、ヤコブが来てお前の祝福を盗んでしまった、奪い取ってしまったんだ、お父さん僕を祝福してください、祝福は一つしかないんですか、僕も祝福してくださいと、こう、まあ、泣き叫ぶんですけども、すでに遅し、まあ、こういうことが聖書に書いてあるわけですね。でエサはもうあんな弟は弟でも何でもないということで、あいつを殺してやる、ああいうやつを生かしておくことはできないということで、まあ非常にこの怒りまくるわけです。でそれを聞いたお母さんのリベカは、ちょっといらっしゃいって、お兄さんは大変怒ってるけど、あの人は熱しやすく冷めやすい人だからってね、まあそのうちこうちょっと冷めたら全てのこと忘れるだろうから、ちょっとの間だけでいいから、私の兄が家を継いでいるパダンアラムというところのこの私の実家に落ち延びていきなさいというふうに言うわけです。まあほんの数年だと思ったんですけど、結果的には20年間ヤコブはお母さんの実家に行くことになったんですね。でそのお母さんの実家に、まあ一人ぼっちでこの荒野をまあとぼとぼと歩いていったんですね。でその時に経験したのがベテルという経験です。まあこれはベテルの経験ですね。これは創世記28章10節から17節、まあこれはベテルというのは神の家という意味ですが、もともとの名前はルズだったんです。だからステパノがこの説教している中でルズっていう言葉が出てきますよね、使徒行伝で。でそこで何が起こったかというと、ヤコブは、まあ、寝るための家もない、宿もない、それでそこの辺にあったこの石を枕にして、そして、まあ、野外でたった一人ぼっちになって、お母さんもお父さんもいない、そういう中で孤独になって、そしてそこで眠ってしまうわけです。その時に、まあ、見た夢があったんですね。それはこのはしごが天から地に向けて建てられていた。普通は地から天に向けて建てますよね。神様がこのはしごをこの建ててくださって、その上を天使が上り下りしていたという、まあ、ヤコブのはしごというその夢を見たわけですね。そして、まあ、今引用しませんけれども、私はどこに行ってもお前を守るよ、どこに行ってもあなたを離れないよ、そしてあなたは必ずまたこの地に帰ってくるんだという約束を神様は与えたんです。で目覚めたヤコブは、ああここは単なる荒野だと思ったけれども、ここは天の門だ、神の家だということで、ベイトエル、ベイトというのは家という意味ですね。エルは神様、ベテルというふうに神の家と呼んだわけであります。ここで祝福されたということを言っているわけですね。でその後彼は、まあ、短く言いますけれども、この おじさんの家に行って、そしてそこで、まあ、レアとラケルという二人の娘がいたんです、ね、どちらかというと妹のラケルさんの方を、まあ、ヤコブは好きになったわけで、このラケルさんをお嫁さんにいただくために、じゃあ7年間あなたにお仕えしましょう、まあ、羊飼いをしましょうということで7年間お勤めをしたわけです、彼女をお嫁さんにもらうために。皆さん男性だったらそういうことは分かりますよね。あの可愛いあの女性と結婚したい、そのために要求されたことだったら何でもやる。まあ名前は言いませんけども、この教会の方で、今ここにいないんですよ。別の地方に引っ越して行かれたんですが、その男性はなんと山梨の山奥からそこでお勤めがあったんですよね。このあるこの教会の女性を慕ってですね、結婚してくださいというために毎週来たんですよ、山梨から。すごいですね。まあその情熱に負けたのかついには、まあ、彼女はOKを出したわけですね。今は男性それだけの努力をしないと一流の人を自分の妻として、いただけない時代ですね。だからあまり女性は安売りしない方がいいと思います。さて、そういうわけでこの ラケルさんと結婚できると思ったのに、7年間してやってきたのは お姉さんのレアさんでした。まあレアさんの方は目が弱々しかったと書いてあります。まあそれほどの美人ではなかったんでしょうね。で、あなた何で騙したんですかと、上には上がいますよね、騙す。で、だったらもう7年間お勤めすれば下のラケルもあげないことはないというわけで、もう7年間お勤めをさせられたわけです。まあ、その前に、まあ、1週間後に、まあ、結婚させていただくんですね。でも一家に2人妻がいるっていうのはですね、大変なことですよ。で、まあ子供を産む競争をしたわけです、レアとラケルは。そしてその、まあ、女奴隷たちも巻き込んでですね、結局は12人の息子たちがこのヤコブに与えられたわけです。またディナーという一人の女の子も生まれました。そしてその後、まあ、この羊ヤギなど家畜を、まあ、自分のものにし、まあ、財産を持たなければいけないので、ヤコブはその後また6年間合計7+7+6ですから20年間おじさんのラバンの家でお仕事をさせられたわけです。でもういいだろうということで彼は夜逃げをするんですね。先生、聖書に二人の妻と女奴隷と子供たちを連れ、家畜を連れて脱走するわけです。ところがまあこっちは大勢ですから、すぐおじさんのラバンに追いつかれて、本来ならばここでこうね、まあ、喧嘩をしたりするところで、まあ、やっつけられるところなんですが、まあ、このおじさんは、まあ、娘たちが嫁いでるわけですから、まあ、そこでこのミツパというところで、まあ、契約を結ぶわけです。そしてまあその後でヤコブは実家に戻っていくんですね。でその時にペヌエル、ヤボク川という川が今でもあります。私も行きましたけども、 なんかもっと とうとうと流れてる川なのかなと思ったらそうでもなくて、まあその時期だったのかもしれませんが、そんなに大きな川ではないんです。で、ヤボクの渡しってそこをこう渡ってこう向こう側に行く、そのところで、このヤコブは帰っていく時には結局お兄さんとまた会わなくちゃいけないわけでしょ。お前なんか殺してやるってこうやった言ったお兄さんと、まあ、20年ぶりに会わなくちゃいけない。そこで彼は葛藤するわけです。で、その時に天使というふうに詩編には書いてありますが、天の御使いがこのヤコブと、まあ、相撲を取るわけですね、格闘する。そして、まあ、ヤコブはそれほど我が強かったんでしょうけど、天使の方がもういいから逃げる逃げる逃げるつもりだったんですけど、ヤコブはこう言いました。私を祝福してください、私を祝福してくださらなければあなたを離すわけにはいきませんと、まあ、しがみついていくわけですね。その時にあった、これ重大なことですけれども、ここを覚えておいていただきたいんですが、この天使はお前は今までヤコブと呼ばれていた、押しのける者かかとと呼ばれていた、しかしこれからはイスラエルと名乗りなさい。ここで新しい名前が生まれたわけです。まあ、これは全部聖書に書いてあることですから読んでいただきたいんですけれども、新しい名前をここで与えられたわけですね。そしてペヌエルというのは神の顔という意味なんだ。神様の御顔を見て、かつての自分、古い自分ではなく、人を押し抜けのけ、人を騙し、自分の欲望を成し遂げる、そういう生き方ではなくて、新しいこのイスラエルという、まあ、神の王子という意味もあるらしいですけれども、この新しい名前にこのヤコブはここで変わったわけですね。ヤコブからイスラエルに。そして彼は、まあ、自分の実家に帰っていくわけです。そこで、まあ、お兄さんはやっぱりこの忘れっぽい人っていうか、まあ、ある意味では太っ腹の人で、弟と会ってですね、ああ久しぶりだねとか、まあ、ウェルカムしてくれたわけですね。で、それから、まあ、しばらくして一つの出来事が起こりました。これは皆さんと一緒に、ま、この数週間学んできたことですが、ヨセフは17歳の時にお父さんのヤコブのがくれたこの上着を着てね、お父さんに自分は一番愛されている、自分はやがて偉い人になるんだと、まあ、天狗になって高慢になって、それでお兄さんたちに憎まれて、彼はその地からエジプトの地にこのミディアンの商人に、奴隷商人に売られて、そして彼はエジプトに下るわけですね。まあ、それからの物語は皆さん聞いてらっしゃると思うんです。で、やがて彼はエジプトの、まあ、総理大臣のような高官になったわけです。で、まあ、お兄さんたちがやってきて、まあ、和解をして、その後お兄さんたちはカナンの地に帰っていって、そしてお父さんに言うんですね。お父さん、ヨセフは生きていますよ、ね。まあ、彼らはヨセフを売り払ったわけですよ。そしてヨセフのこの上着に獣の血を塗りたくって、それでこれが見つかりましたよお父さん。それでヤコブはもうヨセフは死んだとこう思っているわけです。この年数は私計算してみたんですけど、22年間ヨセフが 17歳の時に奴隷として売られてから、やがてお兄さんたちがやってきて、そしてお父さんのヤコブと22年ぶりの再会をする。それはヨセフが39歳の時だったわけですよね。22年間も会ってなかったお父さんとこの再会をしたわけですね。でヤコブはもう私はこれで、ごめんなさい、イサクはこれで私はもういつ死んでもいい、死んでいたと思った息子に会えたし孫にまで会えたんだからというので、やがて自分の命も耐えるだろうという時に祈った祈りが、この先ほど途中までお読みしました創世記48章の15節と16節の祝福の言葉なんです。まあ、せっかくですから皆さんお開きに慣れていたら、創世記、聖書の一番最初の書物の48章の15節と16節をですね、ご一緒に読んでいただけますでしょうか。彼はヨセフを祝福していったというところですね。から16節までどうぞ。ありがとうございます。まあ、このように死を前にしてヤコブはまずヨセフのを祝福したんですね。でヨセフの二人の息子が、エフライムとマナセという、エジプトで生まれた二人の男の子がいたんですが、その子供たちを、祝福したことが書いてあります。詳細なことは省きます。でも彼が祈ったのは、私の父先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神よと呼びかけました。まあ皆さんがクリスチャンホームの出身であれば、あるいは三代目のクリスチャンであれば、ヤコブのようなお祈りができるんだろうと思います。これは恵みであります。でもあなたが初代のクリスチャンであればアブラハムの立場になります。二代目だとイサクの立場になります。三代目のクリスチャンだとヤコブのような祈りが必要です。私の先祖アブラハムとイサクがその神の御前に歩んだ神様、神様がこのアブラハムの生涯ずっと導かれたことは創世記の11章からずっと書いてありましたね。そしてその息子のイサクが生まれて、あのモリアの山の上で犠牲の供え物をとして捧げられそうになった時のことも覚えてらっしゃるでしょう。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神様と祈ってるわけです。そして自分も今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神よと祈ってます。今日のこの日まで、つまり彼は147歳で死んでるわけです。130歳の時にエジプトに来て17年間エジプトに住んでいて、その終わりの頃に147歳に近い頃にこの祝福をしたわけですね。自分の人生を顧みて、今日のこの日まで迷いやすい、我の強い、神の御心よりも自分の願いの方を第一にする そういう人間、人の弱みにつけ込んだり、嘘をついたり、人になりすましたりして、この祝福を奪い取った自分、騙したり騙されたりするような人生、そういう間もずっと私を、迷いやすい私を導かれて、羊飼いとして迷いやすい弱い私を導かれた神様と祈ってるわけですね。そして全ての災いから私をあがなわれた御使いが、まあ御使いっていうのはこれは天使という意味でも使えると思いますけれども、まあもしかすると受肉をされたこの世に来られる前のイエス様、神の御子を指しているかもしれないと思います。すべての災いから私をあがなわれた御使いが、この子供たちを祝福してくださいますようにとヨセフの子供たちのために願っているわけです。そして私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼ら、すなわちこの子供たち、子孫たちのうちに受け継がれますように、また彼らが、この子孫が地の真ん中で豊かに増えますようにと、この祝福を祈ったわけです。私たちも父や母から受けた良きものがあります。いや、ないですよ何もっていう人はいるかもしれませんが、よく考えてください。思い出してください。私は父と母から受けた、まあ、良いものもあります。たくさんあります。まあ悪いものもあります。罪深いものも引き継いでいます。でもそれを超えて祝福を受け継いでいるんですよ。だから私たちもまた自分がこの地上の生涯を終えるときに、このヤコブのような祈りを、私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、すべての災いから私を守ってくれた、あがなってくれた御使いよ、どうぞこの子供たちを祝福してください、私はこれで人生終わりますが、どうぞ祝福してください、彼らに与えられた神様からの召命を全うすることができるようにしてください、そのように祈ってこの地上の生涯を終えたいと思うんですね。それは、いや私には子供はいないのよというふうに言う方もおられるかもしれません。でもこの浦和福音自由教会という教会は今年で70年になります。残念ながらこのコロナウイルスのゆえに、ね、記念の礼拝も持つことができず、まあ、記念誌の発行のみになりそうなんですが、でもこの祝福は初代の宣教師から、いやその宣教師を送った教会から、またその人たちが救われた、ただのつまり最後に行けば、まあ、イエス・キリストから来てるわけです。ずっと耐えることなく、歴代の牧師先生もいろいろロークされたでしょう。信徒の、もう天国に帰った信徒の方々もいろいろ奉仕をされたでしょう、祈ったでしょう。その祝福が私たちに今受け継がれているわけです。で、その祝福を私たちは次の代に、このスピリットを、この祝福を受け継いでいく責任がある。ちょうどこうリレーのようにバトンタッチをして、私は走り抜いたよ、今度はお前の番だよ、君たちの番だよと、まあ、より若い世代に受け継いでいく、これが祝福の受け継ぎなんですね。まあ、教会の 入ってまっすぐエレベーターの方に向かうと右に応接間がありますが、そこにメモリアルプレートというのが設置されています。まあ、必ずしも全ての人がクリスチャンになられたかどうかは分かりませんが、まあ、そこに名前がこう刻まれている。何年何月から何日から何年何月何日までこの方は行きました、この教会にいろんな意味でこう関わりを持ちました。私の名が先祖アブラハム、イサクと共に、何と共に彼らのうちに唱え続けられますように。私たちはこの地上の生涯をやがて終わります。でも私たちがここで生きた、私たちはここで主を賛美した、私たちはここで主に祈った、そしてまた家族に、また友達に福音を伝えた、神をにお導きした、そのことは神様の記憶に残っているとともに教会も記憶していかなければならないと思うんですね。私たちもこの祝福の祈りを最後に祈って、この地上の生涯を終えたいと思います。黙祷しましょう。